大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日から毎週土曜のこの時間は愛媛大学の広報番組をお送りします。この番組では愛媛大学の先生方をお迎えし、研究内容だけでなく幼少の頃のお話や趣味、これからの夢など先生方のお人柄を探っていきます。初回にご出演いただく先生は愛媛大学理事であり無細胞生命科学工学研究センター長の遠藤八重太先生です。研究室からこんにちは。初回のご登場は世界の中心でタンパク質を作っていらっしゃる遠藤八重太教授です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
もう子供の頃からこういった難しいことを研究勉強っていうことがお好きだったんですか？
いや、私は実は勉強とか学校とかですね、学校の先生は実は嫌いだったんですね。
あれ、それはまた、
どういうわけか今でもあまり好きではないんですが、はい、形に入れられるのは好きじゃなかったんでしょうか。まあ怠け者だったんですね。まあ今でもそうかもしれませんけども。
いや、勉強がお嫌いだったということで、その子供の頃っていうのはどういったことに興味を持ってらっしゃったんですか？
そうですね、音楽は好きでしたね。
音楽、
学校の音楽の時間も好きだったし、いろんな楽器も好きだった、とあと魚釣りが好きぐらい、その2つぐらいですね。だからできればですね、子供心にですよ、大きくなれば漁師か、あるいは音楽家になりたかったんですけどね。
自由なイメージですね。
そうですね。
今愛媛大学にいらっしゃいますけれどもお生まれは
徳島県のですね、南の方の阿南市っていう田舎、田んぼの真ん中で生まれましてね、カエルの鳴き声、ちょうど今頃の6月ぐらいの ね、これが大好きでね、今もう60歳近くなってるんですが、こちら松山でカエルの鳴き声を聞くともうそれだけで興奮するんですね。
じゃあ夜になってカエルの合唱が聞こえてくると、
大好きですね。
ああ、そうですか。
生き返りますね。
今でも音楽も、
もう聞くだけですけどね。
その頃はやってらっしゃるんですか、実際に？
やってたと言ってもですねハーモニカ吹いたり、リコーダー吹いたりの程度ですよね。楽器はね、いろいろ持ってるんですけどね、バイオリンも持ってるし、いろいろ持って、どれもできない。
どれもできない。
持ってるだけ
買って満足する。
そうですね、そうですね。
もう一つのご趣味が
釣りですね。
釣り、これちらはまたちょっと本格的に、
一応ね、船の免許も持ってはいるんだけど、なかなか行く機会が少なくなりましたね。
でもその漁師になりたいとか音楽家になりたいと思っていた中で研究者になっていくきっかけとなったのはどういったことだったんですか？
もともとね、そういう理科のようなことは大好きだったんですが、ひょっとしたら中学校の担任の先生が理科の先生で、その先生の影響があるかもしれませんね。
学校の先生は嫌いだったけれども、その先生は好きだった。
そうですね、今でもその先生もう亡くなられたんですが、尊敬してますけどね。
理科の好きな子供っていうのは多いとは思うんですけれども、その中でもそれをずっと研究していこうっていうか、何か引っかかるものがなければその何十年と続けていくことはできないと思うんですけれども、
やっぱり好きだということでしょうね。あと私の場合はですね、有名大学に通りようもなくてですね、勉強してないもんですから、でその中で生きていくというと研究しかなかったんですね。幸か不幸か、そういうところがありますね。
その中でその研究も理科の分野といいますか、幅広いと思うんですけれども、最初にご紹介しましたけどタンパク質に結びついてきたっていうのはどういったところ
ですか？それはですね、偶然のきっかけですね、かなり、ただしその対象が何であれ、研究というのは同じことなんですよね、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、初めからそのこの研究をやってやろうとかそういうことはないですよね。何かやってるうちに偶然的な要素でその分野に入っていくということが起こりますよね、ひとたび入っていくと、それはどのいう分野であれとても面白いことなんですよね。自分で本当かな、追求が始まりますよね。そこで面白さが出てくるんですよね。これはどなたでもそういうことを経験されたら面白いことだと思いますけどね。
一つのことが分かったようで、あれ、こっちがもう少し分かりにくいなって、そっちの方に枝葉の方に 進んでいくとか、そういったこともあるんでしょうか。
それはもうしょっちゅう、しょっちゅうありますね。
先生はその無細胞タンパク質の合成システムという、はい、もう世界が注目するシステムを構築されているんですけれども、はい、ここに行き着くまでっていうのがその何十年とスタートしてから、
そうですね、40年近いでしょうかね、
うん、
まあ、初めはその遺伝情報というものをですね、はい、遺伝子というのは暗号で書かれてるんですが、
はい、
情報ですね、
はい、
これを物質にしていく、タンパク質という物質にしていく、そのシステムをね、生き物のシステムを研究してたんですけどね、その過程でいろんなことを、赤痢菌の毒素を作ったりいろいろやったんですがね、
はい、
まあ、そういう過程の中で今まさにおっしゃった遺伝情報をタンパク質という物質に翻訳する、
うん、
タンパク質というものを作るシステムを、なんとか生きた丸ごとの生命体ではなくて、うん、試験管の中でその原理が使えないかというように考えるようになって30年ぐらいで
しょうかね。
30年ぐらいですかね。
で、私たちなんか
と申しますよね、
はい、
30年間研究に没頭したわけじゃなくて、
はい、
それはもう遊びほうけたりいろんなことしてますからね。まあ、24時間のうちに真剣にそういうことを考えているってのは1時間か2時間ぐらいですよね、
まあ、タンパク質っていうと私たちなんかが思うのは、その動物性タンパク質を取りましょうとか、はいはい、栄養的な面で取るものだと、
うん、
口にしていくものだと思ってたんですが、
うんうん、
私たちの体自体が、うん、タンパク質の一つ一つの働きで出来上がってる。
そうなんですよ。その体だけではなくてですね、も、は、の、い、を考えたり、
はい、
あるいは恋をしたり失恋をしたり、芸術に感動したり、これも全部タンパク質の働きなんですね。まあ、タンパク質ってのは、工学的に言うと半導体なんですよ、
はい、
コンピューターで言うと半導体に当たるものなんですね、うん、でコンピューターはあれだけの機能を、まあ、そういう種類の半導体で持ってあるだけの機能を出してるんですよ、
はい、
それに対して生き物の場合、例えば人の場合ですと、はい、その半導体の種類がですね、大体まあ25万種類から30万種類、それでもって機能してですね、走ったり物を考えたり、悩んだり、あらゆることをやってる、その素子ですね、
はい、
半導体 LSI って言いますかね、うん、半導体の分野ではそれがタンパク質なんですよ、
うん、
でそのタンパク質っていうのは、
はい、
アミノ酸っていう成分が、
はい、
まあ、数百個ちょうどその数珠みたいに順番につながってそのタンパク質が出来上がる、
はい、
でその順番を決めてるのが遺伝子なんですよ、
はい、
人の遺伝子ですね、親から子に伝わる、
うん、
だから あなたはもうお母さんと一緒になってきましたねとか、お父さんとよく似てますね、考えた方まで、
はい、うん、
これはね、その親から子に遺伝子 DNA が伝わって、そこからタンパク質が同じようなものを作ってるからそのようになるわけです。
はあ、なるほど。タンパク質といっても、うん、1種類じゃないわけですか、私が持っているタンパク質。
え、まあ30万種類ぐらいあるでしょうね。う
その中の例えば、うん、髪のタンパク質であるとか、うんうん、頬を構成しているタンパク質とか、
うんうんうん、
それがこう親と似ているっていうことで、うん、少しずつ
そうそうそう
似てますねって言われるとか。
そうです。
はい、
うん、でなぜ、はい、その栄養的にタンパク質を食べないといけないかというと、うん、そのアミノ酸という原料がいるんですね。
え、
その原料が欲しいために他の生物が作った、動物が作った、まあ、肉だとか魚だを食べて、それをアミノ酸という成分に分解してお腹の中で、
はい、
それを吸収して、その原料をもとに親から来た遺伝子に従ってアミノ酸をつないでるんですね。
はあ、だから外からも取らないといけない、
うん、そうです。アミノ酸種類20種類のうちの10種類ぐらいは自分で作れないんですよ、うん、だから他の生き物が作ったのを、まあ、食べないとしょうがないということですね。
その両親の遺伝子、
うんうん、
遺伝子っていうのは、うん、ずっとつながってるものなんですか。
これはですね、実は地球が生まれて46億年なんですね、
はい、
でそれから6億年後に、はい、つまり今から40億年前に生命体が生まれたという証拠がたくさん出てきてるんですが、今現在我々生きてる生き物全てですが、面々と遺伝子はですね、つながってきてるんですね、
はい、
さらに、はい、もっと言えば両親が作りうるその遺伝子の異なった子供ですね、
はい、
は少なくとも100兆人分持ってるんですよ。
100兆人、はい、
でその中で、まあ、1人か2人か3人が実際に生まれてきて育っていくわけですね。だから一人一人のですね、生まれてこういる人たちがいかに貴重で大事なものであると、
はい、本当にこう
生命体は
生きているだけでも、
それです、そうです、うん、つまり一人一人が皆非常に 固有の個性を持った生き物として生まれて育っただけでもう本当に超エリートと言えるんですね。
そういうことをこう一人一人思うと、うん、
貴重でしょ、はい、一人一人が、
皆さんにもそのことはちょっとこう
伝えたいですね。
で今回その先生が、もう細胞タンパク質の合成というのは今までは生き物を使ってタンパク質を作っていたものを小麦の胚芽から、うん、はい、試験管の中でそのタンパク質を作るということに成功なさって、いろんなタンパク質を作ることができる
ように。そうですね。でね、従来のそのタンパク質の研究、つまりこれは薬を作ったり病気の診断とか治療とかあらゆるものに関係してますけども、これはもうその目的の生き物を殺してですね、そこからタンパク質を取ってくるしかなかったんですね。これだと手間暇、それから倫理の問題ございますね、生き物ですから。これはやっぱり大変だと。これを試験管の中で作れるようになれば、非常に危ないものも試験管の中で安全に、安価に作れると、こういうことになってくるわけですね。でさらには例えば宇宙人の、
はい、
宇宙人ですね、
宇宙人、はい、
地球外生命体と言いますけども、はい、これは数十億年前にいたか、あるいは現在もおるかもしれません、でそういうものをですね地球に持って帰ることはできません、だけど遺伝子の情報さえあれば、その情報をもとに試験管の中でタンパク質を作ってば、その地球外生命体、まあ宇宙人のですね、研究ができるんですね。そういうことさえ不可能ではない、なるんですね。
本当に可能性が広がっていくわけですね。
私の一番の夢は、そこなんですよ。
先生の夢はもう果てしないと思うんですが、もうとても一回では収まりませんので、来週もまた先生のお話をお伺いしたいと思います。
はい。はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週も引き続き遠藤弥太先生のルーツに迫ります。なお愛媛大学へのお問い合わせや番組への感想は aidai@rlb.co.jp までお送りください。ちなみにこの番組のオープニングと今お聞きいただいているエンディングの曲は、愛媛大学の岸教授が率いる教育学部音楽科の皆さんがこの番組のために演奏してくださったものです。来週はオープニング曲から音楽にも注意してお聞きくださいね。愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。それでは来週もどうぞお楽しみに。